本日の礼拝は昇天者記念礼拝です。南教会で信仰を持って天に召された方々、また私たちの関係者のことを覚え、現在この礼拝を守っています。集法の裏側に墓標にあります名簿を載せました。まずはしばし黙祷の時を持って信仰の先輩方のことを覚えましょう。それでは10秒間黙祷いたします。黙祷。それではメッセージを続けます。ところで、先に天に召された方々のことを覚えて守る、この礼拝というのは、世間の感覚で言うならば、これらの方々を供養し、冥福を祈るために行われていると思われるかもしれません。しかし、私たちはクリスチャンです。供養はしないです。そして、冥福を祈ることもしないのです。冥福とは、死後の幸福という意味があるそうですけれども、私たちは亡くなられた方々の死後の幸福を祈ることはしないのです。それは死んだ後のことはどうでもよいということではありません。そうではなくて、私たちの信仰において主イエス・キリストを信じ、教会に連なる者として天に召された方々はすでに天国、主イエス・キリストのもとに迎え入れられているということをすでに覚えているからなのです。内村鑑三の葬儀について一つエピソードがあります。それは愛していた息子ルツ子さんの葬儀の時、内村鑑三は本日は娘ルツ子の結婚式でありますと宣言し、埋葬しようとする時に、ルツ子さん万歳と大きな声を発せられたとのことでして、この時葬儀に参列していた柳原忠夫さんは、これはキリスト教を信仰するということはただごとじゃないという激しいショックを覚えたと発言したのだそうです。私も祖母を召された時に、葬儀の時に初めてクリスチャンであることを知って驚きました。そしてキリスト教式の葬儀の不思議といいますか、特に佐藤顧問牧師の兄弟姉妹たちが6人肩を取り合っていて笑っていて、それを顧問牧師が撮影していた、私は教会葬すら知らなかったので、一般の方々のように暗い表情で過ごすものだと思っていたものですから、肩を取り合っている姿を見て大きな衝撃を受けたのを今でも覚えています。聖書においてもパウロがフィリピの信徒の手紙1章23節において、この世を去ってキリストと共にいたいと熱望しておりと語っているように、キリストと共にある幸いを私たちはすでに与えられているがゆえに、供養したり祈ったりする必要はないのです。先ほど招きの言葉において旧約聖書詩編第100編が朗読されました。3節に、知れ主こそ神であると、主は私たちを作られた、私たちは主のもの、その民主に養われる羊の群れとあります。先に天に召された方々っていうのは、この詩編の御言葉に歌われているように、主のもの、その民主に養われる羊の群れとされ、彼らをご自分のものとしてくださった、主のものとして迎え入れられた、主がご自分のものとして身元に迎えてくださり、地上の苦しみ悲しみから解き放って、主と共にある平安をすでに与えてくださっているということを私たちは信じているのであります。それでは何のために昇天者記念礼拝が執り行われているのでしょうか。それは私たちが昇天者のことを覚えることを通し、その方々が地上の人生において主イエスキリストの出会いを与えられ、信仰が与えられ、主のもの、主に養われる羊とされた その恵みに感謝し、神を褒めたたえるためなのです。そして現在、まさに今、地上の歩みを続ける私たちも、先に召された方々に召されたのと同じ恵みによって主のものとして生かされているということを覚えるため、その恵みの中で私たちは人生の最後を迎えるための備えをしていくためなのです。私たちも遅かれ早かれ地上の歩みを終える時が来ます。その時に感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入ることができるようにと、私たちを作り、養い、導いてくださる主なる神との交わりを今この地上においてしっかりと読み深めたいのであります。信仰とは神との交わりの中に生きること。神との交わりの中心がまさに礼拝なのです。ですから昇天者記念礼拝というのは、先に召された方々のためというよりは、むしろ私たちが神との交わりに生きるためにある、そのように言えるのです。そして私たちが先に召された方々のために何かをするというよりも、昇天者の方々が今主なる神の御前でなおも地上を歩む私たちのために、苦しみや悲しみ、また誘惑の中にいる私たちのために取り出してくださり、祈ってくださっている、その祈りに支えられて今この礼拝がなされているということもできるでしょう。このように死とは神によって天に召されることであり、主の御元に召された方々の幸いを覚えつつ、私たちは信仰を持ちつつこの地上を歩んでいるのです。その根拠、理由となったのがまさに主イエス・キリストなのです。先ほど読まれました新約聖書ローマへの信徒の手紙14章7節から9節までをご覧ください。まずは9節から見ていきますけれども、キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためですとあります。キリストが死に、そして生きた、そのことが死んだ人にも生きている人にも関わっている。つまり全ての人々との関わりのある出来事であるということ。このことによってキリストは私たちの含めて全てのものの主となられたのだということなのです。ただキリストが生き、そして死んだではないということに私たちは注目しましょう。キリストが死に、そして生きた、ここでは逆なのです。私たちは今まさに生きており、やがては死んでいく。私たちは生き、そして死ぬ、これが私たちの歩みですけれども、しかしキリストは死に、そして生きた。逆になっている理由、それはイエス・キリストの十字架の死を指しているからであります。そして3日目に復活なされたということを指しているからなんです。と言いますのも、死んだというのはその前には生きていたのですから、正確に言うならばキリストは生き、そして死に、そして復活して新しく生きた、このことが私たち全てのものと関わりを持つ出来事であるということなのです。そしてキリストは全てのものの主となられた、私たちの全てのものと関わりを持ってくださったということなのです。イエス・キリスト、神の一人子、父なる神がご自分の一人子を一人の人間としてこの地上にお使わしになられました。神の方から一人子を使わすことによって私たちに徹底的に関わってこられたのです。そのキリストが死んだのは、神が私たち人間と最後まで関わってくださったということ。今私たちは生きていますけれども、いずれは死んでいく身です。 神は今生きている私たちと関わってくださるだけではなく、死んでいく私たちにも関わってくださる。私たちの死とそこにおける苦しみをも体験してくださる。しかも十字架におけるイエス・キリストの死というのは、神に背く罪人としての死、最も苦しい悲惨な十字架の死刑でした。それは本来私たちが味わわなければならない神の怒り、神に裁かれるものであり、私たちは神に敵対している存在、自分が主人となって自分の思いによって生きている、いわば罪人なのです。ですから私たちは本来神に見放され、捨てられ、何の希望もなく絶望のうちに死ななければならないはずのものだった。しかしイエス様はそのような私たちのところに来てくださった。絶望の中での死を私たちに代わって引き受けてくださった。それが十字架の死なのです。イエス様は私たちが神に背き罪を犯し、本来それによって私たちは裁かれ、神に見捨てられて絶望のうちに死ぬはずのその死をも引き受けてくださったのです。そのようなイエス様を父なる神は復活させてくださり、そして新しい命を与えてくださるのです。このイエス様の復活を通して、神は私たちの肉体の死を乗り越えた関わりを持とうとしておられる。つまり生きている間だけではなく、死においても続いて おられるということ。復活によって死に勝利して新しい命を与えてくださるという神からの一方的な関わり、一方的な神からの愛とも言えるでしょう。神はこのことによって、私はあなた方の罪を一人子キリストの十字架の死によって許した。そしてあなた方を支配している死の力をキリストの復活によって打ち破った。私の恵みは死の力に勝利している。キリストにつながる者は死に打ち勝つ、新しい命の希望に生きることができるのだと宣言してくださっているのです。イエス・キリストが死んでくださり復活してくださったことによって、神はこのように死んでいくものである私たちと関わりを持ってくださり、死をも乗り越える新しい命を与えようとしておられる。旧説の死んだ人にも生きている人にも死となられるとあるのは、まさにこのことなのです。ですが神が私たちに関わってくださるのは生きている間だけではありません。今生きている人にもやがて死にます。ですけれども、神との関わり、私たちの関わりというのはなくならないのです。キリストが死に、そして復活して生きてくださったことによって、神はどこまでも私たちと関わってくださるのだ。キリストを主と信じる者たちに、神は復活の命、新しい命を与えてくださるのです。それゆえに私たちの人生の最終的な目的地というのは死ではなく、キリストによって神が打ち立ててくださった復活の命、死んでからキリストと共にある喜びというのは、それは通過点に過ぎないということなのです。死んで天国で平安を得ることが私たちの最終的な救いなのではなく、世の終わりの時に神が死の力を完全に滅ぼしてくださり、主イエスキリストの復活に預かって、私たちも共に復活し、神のもとで永遠の命に生きるものとされること、そこに救いの完成があるのです。先に召された信仰の先輩方もキリストと共にある幸いの中で、この救いの完成を待ち望んでいるのです。続いて7節から8節をご覧ください。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば死のために生き、 死ぬとすれば死のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。ここは私たちは勘違いしてはなりません。私たちは誰一人自分のために生きてはならず、誰一人自分のために死んではならない。生きるのも主のために生き、死ぬのも主のために死ななければならないと語られているのではない。つまり私たちはこうすべきだという戒め、教えではないのです。そうではなくて、実は単純なこと、それは私たちは自分のために生きているのではなく、自分のために死ぬのでもない、主のために生き、主のために死ぬのだ、死ぬのだということなんです。そう言いますと、私たちはいや、自分は死のためよりもむしろ自分のために生きているし、主のために死ぬなんていうことはできそうもないと思いがちかもしれません。7節から8節の何なんのために、ためっていう言葉の捉え方の問題なのです。ここで自分のためとか主のためなどと訳しますと、自分の思いを第一にしているか、それとも主の御心を第一にしているかなどのように二者選択の考え方、自分の欲望に仕えているのか、それとも主に仕えているのかという意味で考えてしまいがちなんですけれども、しかし原文ではそういう意味ではないのです。日本語にうまく訳しにくいんですけれども、強いて直訳するならば7節と8節、自分自身へと生きている、主へと生きているが正しいでしょう。あるいは自分自身に対して生きている、主に対して生きている。英語の訳の中には to という言葉を使って、 We do not live to ourselves, We do not die to ourselves、 つまり私たちは自分自身へと生きるのでも自分自身へと死ぬのでもないと言い、さらに8節では We live to the Lord, We die to the Lord、 訳すならば私たちは主へと生き、主へと死ぬとなる。ここで問われていることは、この to の指している先のこと、つまり私たちがどこを向いて生きており、どこを向いて死んでいくのかっていうことなのです。それは自分自身の方を向いて自分自身のことを見つめながら生き死んでいくのか、それとも主なる神の方を向いて神を見つめながら生きていく、死んでいくのか、その二者択一の中で私たちは神の方を向いて神を見つめながら生きており死んでいくのだと、神がその一人子イエス・キリストによって私たちに徹底的に関わってくださり、生きているものにも死んだものにも主となってくださったがゆえに、私たちもそれに応えて神の方を向き神を見つめていくのだということなのです。神が一人子イエス・キリストをこの世地上に使わせてくださり、私たちと関わりを持ってくださった、いや、そしてその主イエス・キリストは私たちの罪のために死んでくださり、そして私たちのために復活し新しい命を約束してくださった、神の方から私たちと関わってくださり一方的に恵みを与えてくださった、それゆえに私たちも神の方へ向いて生きることができ、死んでいくことができる。私たちは罪深いものですけれども、関わってくださる神の方を向いていき、神の方を向いて死んでいく、それが主のために生き主のために死ぬことなのです。そして8節後半には、したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。どのように立派に生きるか、どのように立派に死ぬかではなく、主のものとして生き主のものとして死ぬこと、これが大事なのです。私たちは神を信じ主イエス・キリストに従って従っていくという 信仰の決断をした後でも、しばしば神から目を離してしまったり、手を離してしまったりすることがあることでしょう。時には神に向かって生きることをやめてしまうこともあるのではないかと思うのです。その時、私たちは自分自身に向かっていくのです。自分自身を見つめ生きるものとなっていく。その結果というのは孤独なのです。以前、東京砂漠という言葉が入りました。たとえ多くの隣人に囲まれているとしても、自分自身に向いている、自分が孤独にあるならば、自分自身を見つめて生きているのであれば、根本的には一人ぼっちで生きることになる。そのような孤独の中で生き死んでいくというのは、絶望以外の何者ではないのでしょうか。あ、ないと思うのです。自分とどこまでも関わりを持ってくださる主イエスキリストの父なる神のもとで、私たちは生き、そして死ぬこと、この中にこそ本当に希望のある幸いな生と死があるのです。ここで私が直接お会いしてきた信仰の先輩方について触れたいと思います。本日は2名だけ触れたいと思いますが、まず川越克明兄弟。洗礼日は7月17日、召されたのは2017年12月29日、75歳でしたけれども、葬儀の時のことは私もよく覚えています。と言いますのも、本来ならば里見さんの実家のある秋田へご挨拶に行く予定だったからです。その予定を変更して、千葉から半日かけて新幹線と特急を使って宮崎へ戻り、克明兄弟の葬儀へ参加、翌31日の礼拝メッセージを担当し、その日の午後に東京に飛び、1月1日秋田へ行ってから温度差で風邪をひいた。これは以前お話したことも知れません。葬儀の話の時に戻しますけれども、実は私の父がとても寂しそうな表情をしていたのがとても印象的だったんです。ですので、去年の春、里見さんと一緒に宮崎にやってきて、すぐに両親を温泉に連れて行ったんですけれども、この時父に直接に聞いてみたんです。父さん、克明さんの葬儀の時悲しそうにしてたのを覚えてるんだけど、これまで一緒に飲み行ったこととかあるの？毎年恒例の餅つきの時に克明さんの近くに一緒にいるのは見ているんだけど、と。父はこう答えました。なんだ、見ていたんか。まあいいや。実は西立ちに行ってる時に何とか偶然出会ったことがあってね、一緒に飲んだことがあるんだけど、とても楽しかったことを思い出してね、今も時々一緒に飲みたいと思うこともあるんだ。しかだけれども、もう叶わないんだよね。少々悲しそうな表情で答えてくださったのを覚えています。克明兄弟のことについては、実は私は接点があまり多くありません。記憶にあるのは、 TCU 在学中に、川越瑞江さん宅へ行った時、克明さんから久しぶりやの、ハイテキンさんやと声をかけられたこととか、もつきの時に杖をついて参加なされている様子、そして施設に入られている時に一度佐藤先生と一緒に訪問したことぐらいでしょうか。ですけれども、父からすれば、克明兄弟は会いたい人だった、心を許せる仲間だったということなんです。私はそのことを聞いて改めて驚いたというか、克明兄弟に感謝だなと思ったんです。なぜなら、少なくとも父は友達と思っていたからでして、父にとって会いたいと言える楽しい思い出の一人で会ってくれたからなのです。心から感謝したいと思いますし、もっともっと克明兄弟のことについて私は、お話を聞きたいと願っています。もう一人紹介いたします。それは木島香織姉妹です。洗礼日は10月18日、召されたのは去年2018年の9月12日、94歳でした。私は佐藤先生や恵美子先生と一緒に何度かリバーサイドへ訪問しまして、 一緒に賛美歌を歌ったり聖書のメッセージを読んだりしましたけれども、約10日前だったでしょうか、この南教会で1周年記念礼拝が終わってから木島先生からプリントをいただきました。ちなみにカール姉妹が好きな聖書の御言葉というのは第1ヨハネ4章10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。まさに神がカオル姉妹を心から愛してくださっていること、そして彼女からの愛を私たちも触れ感じることができて本当に感謝だなと思うのです。特にカオル姉妹が泉などに投稿していただいたさまざまな短歌や俳句を私は朗読するのが好きで密かな楽しみでした。ですので今回特別に椎葉姉妹にお願いしまして、カオル姉妹が書いていた短歌と俳句の書かれたノートを読ませていただいたんですが、これがまた素晴らしかった。了解をいただきましたので少しだけですけども紹介したいと思います。まずは俳句から。教会のゆりかごの中至福なり、教会のゆりかごの中至福なり、野の鳥よ人より勝る親子愛、野の鳥よ人より勝る親子愛。続いて短歌です。地方とは神の与えし至福なら、愛の絆を永遠の時まで。地方とは神の与えし至福なら、愛の絆を永遠の時まで。主にすがり暦削りし年月を、愛の手引きで八十路坂まで。主にすがり暦削りし年月を、愛の手引きで八十路坂まで。久方にこぼれるような笑みの孫、慌てて神に感謝のお礼。久方にこぼれるような笑みの孫、慌てて神に感謝のお礼。私は時々カオル姉妹のところへ訪問している時なんですけど、なぜか祖母房子姉妹の優しい顔と重なる時がありました。その時はなぜなんだろうと思っていたんですけれども、今改めて思い起こしてみますと、祖母房子に会う時にも、カオル姉妹に会う時にも、どちらも穏やかだったこと。また施設を離れた後、また行きたいなと思ったりするのも同じでして、つまり私はお会いするたびに良きキリストの香りに触れていたということなのです。ですからその良き香りがお会いするたびに伝わってくる。私も将来房子姉妹、祖母房子姉妹や香る姉妹のようになりたい。これから年月を重ねていく中でキリストの良き放ちを放てるようになっていきたい、そう願うのであります。本日の説教題は我らは主のものなりとしました。これは文語訳聖書から引用したものですけれども、本日覚えている信仰者の先輩方、昇天者の方々っていうのは主イエスキリストの父なる神が関わりを持ってくださっている中で、この地上を生き、そして召されていった方々なのです。神は愛を持って信仰の先輩方との関わりを持ってくださった。我々は神のものということなのです。そして神はご自分が関わりを持った方の手を決して離すことはなく、常に御顔をその人たちに向けておられたのです。 それに私たちは信仰の先輩方のことを覚えていくことができる。主イエスキリストの父なる神が先に召された信仰の先輩方一人一人と徹底的に関わってくださった、恵みの御手を差し伸びてくださったのです。そのことを覚え、私たちは神を褒めたたえる。その恵みが今私たち一人一人にも同じように与えられている。御手を差し伸べ続けてくださるのです。神を信じ、神に向く決断を皆様もしましょう。生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものという告白をしましょう。そうすれば本当に幸いな人生、主なる神の御元に私たちは召され、キリストと共にいるものとされる幸いな生と死が主から与えられていくのです。それではお祈りいたします。